おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話題は、
昨日6月10日はですね、時の記念日でした。
はい、
ね、西暦671年にですね、日本で初めて水時計を、天智天皇が設置してですね、その時から時を数えるようになったことにちなんでるわけなんですね。
はい、
で、日本で最初の時計は漏刻と言われているもので、水時計であったわけですね。
はい、
容器に水を流し込んで、その水面の高さで時間を測っていたわけですけど、
はい、
歴史的に考えますとね、もともとは日時計だったわけですね。
はい、
最も古いタイプの日時計っていうのは古代エジプトで使われていたっていうのは分かっているんですけど、
はい、
日時計ってですね、とっとけ頑張ってもですね、お日様が出ていないと使えないんですよね。
そうですよね。
曇りの日や雨の日、夜は使えないということで、さすがにこれでは具合が悪いということで、
はい、
水時計とか砂時計なんか開発しまして、はい、時刻を知ろうとしたわけです。で、四大文明ではそのエジプトの隣は メソポタミアっていうふうになりますけども、
はい、
この両者は非常に近いので、さまざまな交流がなされたわけですね。
はい、
でメソポタミアにもですね、水時計っていうのが伝わって、そのメソポタミアの水時計が中国に伝わったというふうに言われてるんですね。
はい、
今から2000年ぐらい前には中国にですね、水時計は伝わったというふうに言われています。
はい、
その後ですね、千数百年して、日本に来るわけですね。日本かつて極東と言われた地域ですので、本当に東の端っこっていうことが分かりますよね。エジプトで生まれた時計がおよそですね、2500年から3000年かけて、日本に来たわけですね。
はい、
奈良時代にはですね、この時間を測る専門の役職としてですね、漏刻博士っていうのも置かれたというふうに言われています。
はい、
で、昨年ですけど、元号が平成から令和に変わりましたよね。
はい、
で、元号は基本的に東アジアのみで使われています。現在では日本だけなんですよね、本当のこと言いますよね。これはですね、もう皆さんご存知だと思いますけど、皇帝とか天皇とか、権力者がですね、時空統治権、つまり時間とか地面とか空間とかを統治する権限に基づいているわけですね。
はい、
権力者は時間までも支配しているっていうことなんですけれども、
はい、
日本の場合はですね、大化の改新の頃に、元号というのが始まるわけですけれども、
はい、
中国の元号はですね、朝鮮半島とか琉球なんかもですね、もうそのまま中国の元号を使っていましたので、
はい、
日本っていうのはこう東アジアの中国の影響を受ける中でちょっと違うんですね。ダイレクトに受けない部分がある、なんかやっぱりその、西の方のヨーロッパのですね、イギリスとなんとなく似ている感じがしますよね。こういうことからもね。
はい、
で、日本では長い間ですね、この水時計が使われてたんですけど、時代が下がってですね、もう戦乱の世の中になりますと、
はい、
この水時計なくなっちゃうんですね。で、理由はですね、天皇によるその支配が弱くなったっていうこととですね、
はい、
もうそんな不便なものを使ってるよりかは、もっと庶民にとってはですね、ダイレクトで分かりやすいものにしようということで、
はい、
結局まだ日時計が復活するんですね。
そうなんですね。
だから昼だけ分かればいいということで、結果的にですね、時計を使う習慣っていうのは、だいぶ廃れていったわけですね。
はい、
一般の、家ではですね、時計っていうのはなかったわけなので、江戸時代になりますと、権力者とか公共機関が時を知らせるようになります。富山県の場合もですね、時の記念日にドンっていうのも
ありますね。
ありますよね、
はい、
あれいろいろと調べてみると、本当はですね、江戸時代はですね、鐘を鐘らしてたっていうね、時鐘っていうのを使っていたわけですけども、富山の場合ですね、火事で焼けちゃったみたいです。焼けたので仕方がないので、どうしようということで、なんとですね、大砲を据えて空砲を鳴らしたところからですね、ドンが始まったみたいで、花火ではなかったわけですよね。ただですね、次の年からはさすがに大砲を鳴らすのが具合が悪くって、花火に変えますが、戦争前になりましてですね、火薬もったいないということで、それもやめまして、サイレンになったということですけれども、戦後になりましてですね、やっぱりそのあれが懐かしいということで、1956年ぐらいにですね、復活させたということなんですけれども、いずれにしましてもですね、大砲をぶっ放したっていうことはものすごくその興味深いところですよね。
はい、
富山って何でも控えめで、何となくおとなしく見えるところですけども、
はい、
こういうふうな歴史を知るっていうことも、富山の人の違う側面を感じられるエピソードではないか、そんなふうに思っております。
はい、 ちょっと意外でしたね、これはね、はい、どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。